2023年10月8日聖霊降臨節第20主日、本日は新学校日伝道献身者奨励日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌206番、賛美歌206番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第27編、1から6節まで。賛美歌のお城の購読詩編の28ページになります。 購読詩編第27編1節から6節。主は私の光、私の救い。主は私の命の砦。
私は誰の前に
赴
くことがあろう。
苛む者が迫り、私を苦しめるその敵こそかえって彼らが私に対して陣を敷いても、私に向かって戦いを挑んできても、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。主を仰ぎ望んで喜びを得、災いの日には必ず主は私を狩り尾に潜ませ、岩の上に立たせ、私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、
主に向かって賛美の歌を歌う。
お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたの光の中で、キリストの光の中で、この礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝をいたします。どうぞ聖霊を注いで、私たちの眼差しをしっかりとあなたに注がせてくださるように、この神の光の中を行かせまいとする誘惑試練がやってきて、少しでも体調が悪くなると望みが見えなくなったり、しっかりと歩けなくなったり、愛することにさえ疲れを覚えたりしてしまいました。それはもう愛ではありません。お祈りも口先だけのものとなっておりました。そのように虚しい行い、虚しい言葉、虚しい思いで過ごしてきたことを主の前に告白します。あなたに立ち返り、あなたの御言葉を待ち望みます。あなたの愛の御腕にこの身を委ねます。御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。あなたに向かって全存在を開きます。私たちをあなたの祝福で満たしてください。この礼拝で主の食卓が備えられております。主イエスを十字架に追いやるほどの罪人であるということを思い、主イエスがその命を惜しまないほどの愛でその罪を覆っていただいているという恵みを思い、主の食卓に預からせていただけますように。先週は世界聖餐日でした。聖餐を祝うキリストの教会、世界中に置かれているキリストの教会がただ一人のキリストを仰ぎ続け、そのことにより一致し和解でき、世界の平和実現のために共に励むことができるようにしてください。本日は新学校日、伝道献身者奨励日です。教団の新学校覚え祈ります。東京神学大学に、関西学院大学神学部に、東京聖書学校に、同志社大学神学部に、日本聖書神学校に、農村伝道神学校に、あ なたの祝福が豊かに注がれますように。教師養成の尊い使命をあなたが果たさせてくださり、また教会からも入学者を送り出すことができるように、あなたの憐れみを注いでください。また私たち一人一人がキリストの福音を伝えるべく選ばれています。この福音宣教の使命に私たち共に立つことができますように、それによってあなたに栄光をお返しできますように。今日体調のために、またいろいろな所用のためにここに来ることができない兄弟姉妹がありますが、あなたの顧みのうちに置いてくださり、平安を与えてくださることをお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。会主席のファイルご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもを、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第20章13節から24節、新約聖書の254ページ。使徒言行録第20章 13節から24節。お読みします。さて私たちは先に船に乗り込み、アソスに向けて船出した。パウロをそこから乗船させる予定であった。これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりで、そう指示しておいたからである。アソスでパウロと落ち合ったので、私たちは彼を船に乗せてミティレネに着いた。翌日そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで後悔することに決めていたからである。できれば五旬祭にはエルサレムについていたかったので旅を急いだのである。パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。決められた道を走ると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録の説教も20章に入り、少しずつ進んでおりますが、今日は日本キリスト教団の行事歴で神学校日、伝道献身者奨励日ですね、毎年第10月第2主日がその日になりますが、この日にふさわしいように感じられる御言葉と思わされております。今読みました24節ですが、使徒パウロがエフェソの長老たちに言っております。自分の決められた道を走り通すと。そして走る中で何をするかというと、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たす。これが使命。このためにこの道を行くという、使徒パウロがおり、それを聞いているエフェソの長老たちもその言葉を厳粛な思いで聞いたと思いますが、しかしまた長老たちもエフェソの招かれて呼び寄せられた 長老たちもまた自分自身はエフェソの町にとどまって暮らしていく。しかしその地でやはりパウロと同じように神の恵みの福音を力強く証しするという務めに立つことは同じであると。そしてこれは昔話ではなくて、昔だけのことではなくて、今私たちもそれぞれに教会に生きている私たちもまたそれぞれがまた決められた道があるわけです。私には私の、皆さん一人一人には一人一人の、神がお決めになった道がある。パウロの場合だったらエルサレムに行く、ローマに行くということですよね。でエフェソの長老はエフェソの町で生きる、私たちもこの川口という町で生きる、まあ隣の埼玉市の方もおりますけど、そしてまた共に生きる人がいる、置かれている地域がある。それは神がお決めになった道だと。そこで私たちもそれぞれに神の恵みの福音を力強く証しすると、その務めに、この使命に共に生きている。そのことは自分の命よりも尊いんだということですね。パウロは自分の命を決して軽々しく考えているわけではなくて、今まででもいろんな陰謀でこう殺害の計画まで起こされて、そこから辛くも逃れたということがありました。あくまでもこの使命を果たすために生かされている。そしてこの使命を果たすために死なればならないなら死にますということで、決してその命を軽んじているわけではない。しかしこの使命は命よりも尊い、そしてそれは私たちにとっても同じなんだということを御言葉からいただきたいと思います。13節を見ますと、トロアスからミレトスまでの船旅という込み出しがついております。パウロの第3回の伝道旅行も終わりに近づいていました。パウロはエルサレムに向かっていると。しかし一人ではなくて、13節に私たちはという言葉遣いになっております。特に私たちという時には著者はルカと呼んでおりますが、ルカ福音書を書いた人と使徒言行録を書いた人は同一人物である、これは確かなことで、そして教会の伝統としてはそれをルカと呼んでおります。でここで私たちはという言葉遣いをしているということは、著者はルカもこの旅に同行しているようになった。他にもパウロの同労者テモテなども一緒です。ですからルカが見て聞いたということでは、よりこう詳しい生き生きとした、また移動の街もしっかりと正確に書かれているんだろうと思いますし、このあと17節から、今日は前半をやりますが、パウロの説教もこれだけの分量を取って生き生きと描いているのは、ルカがそれを見て聞いたからだと思います。前回はトロアスの出来事を見ましたけれども、そこからミレトスに移動をいたしましたと。そのことが13節から16節にあります。そしてそのパウロは50歳、今私たちで言うペンテコステ聖霊降臨の日の祝いですね。それはもともとはユダヤ人のお祭りの50歳が起源であるわけですが、その時にエルサレムについていたいということで旅を急いでいて、このミレトスの町に到着して、そこからエフェソに寄るということはしないと記されています。しかしパウロは自分がエルサレムに行くにあたって、十何節にありますが、ミレトスから使いを出してエフェソの町に生きる教会の長老たちを呼び寄せて、別れの説教、惜別の説教をいたしました。その説教がこれだけの長い心を尽くして語られる説教であるわけで、そして今この現代教会に生きる私たちにも本当に力強く語られる、勇気をいただける神の言葉になっています。エフェソの町でもいろいろ 騒動があったり、迫害があったりいたしましたが、それでも教会が誕生し、その群れが強められて、長老たちという複数の人々ですね、今私たち言うと役員にあたると考えていいと思います。また信徒のリーダーということでいいと思いますが、その長老たちをミレトスに来るようにと使いを出し、エフェソの長老たちが集まって、そしてパウロはこの説教をいたしました。18節お読みします。アジア州に来た最初の日以来、エフェソの町に来た時から、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはあなた方はよく知っているはずだと語ります。本当にパウロが人々の中に入っていって、どのように伝道してきたか、またどのように生きてきたか、それは明らかであると、よく知っているはずだということです。それ具体的にどうなのか、どんな姿かというと19節になるわけです。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。伝道者の人生って一言で言えば主に仕える。もちろんそれは教師だけではなくて皆そうです。キリスト者の生涯を集約すれば主に仕えるということですよね。でその時に、じゃあその主に仕える人はどのような姿を見せるか、全く自分は取るに足りないものだと、小さいものだと、もういるのかいないのかわからないぐらい、何も誇るものはない。そして涙を流すわけです。いつも惜しく涙なんか流さない、元気元気ではないんです。もう涙を流しながら、小ささを、無力さを、弱さをかみしめざるを得ない出来事が次々やってくる。この陰謀、ユダヤ人の陰謀もありますし、また異邦人伝道してもまたバカにされる、受け入れられない、追い出される騒動も起こる。その度に涙を流し、弱さをかみしめ、無力さをかみしめている姿さえ隠さずに、あなた方は知っているはずですよね、そうに生きてきましたというわけです。そういう試練に遭いながらも主に仕えてきたのですと。主に仕えることをやめませんでした。そして主に仕えるということではさらに次に続きます。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。公衆の面前でもということでは、使徒言行録を振り返ってみると、アレオパゴスの丘の説教も思いますし、またティラノの講堂で哲学者の講堂を借りて毎日説教したということも思います。そしてまた家の集会が始まって、方々の家でも、家を使ってくださいという信徒も起こされて、そこでも集まり、トロアスでもあったようにそこで礼拝しパン裂きをするという、今のような教会堂はありませんから、弟子たちの家で礼拝を捧げる、そのような家も与えられて、方々の家でも神の言葉を伝えてきたと。それは私たちを本当に生かす、本当に有益な言葉であるわけです。そしてまたそのことを言い換えているのが21節で、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。小さいもの、無力なもの、涙を流しながら、しかし自分は小さくて弱くて、もう涙を流すしかないものなんだけれども、このうちに、私の自分のうちに働く神の力によって、同胞である、パウロの同胞であるユダヤ人にも、そしてユダヤ人から見れば異邦人であるギリシャ人、まあ、そのギリシャの人だけでなくて異邦人ということをギリシャ人に込めているわけですが、ユダヤ人同胞にも異邦人にも、この悔い改めとイエスに対する信仰を力強く証ししてきたのだと。主に仕えるというのはそのような姿を見せました。これも今も昔も変わりません。私たち、神に対する悔い改め、罪の許しの福音を聞いて信じた私たちは、神に立ち返る、悔い改める、自分自身この恵みの前に罪を認め、砕かれてその自分自身を捧げする、神の懐に飛び込む、その悔い改めで、悔い改めて終わりではなくて、主にお仕えする人生が始まるわけですね。私たちの主イエスに対する信仰を、今生きる、今日生きる、明日も生きる、生涯生きる、そのイエスをいつも主と仰いで生きる、その信仰を語る、ユダヤ人にもギリシャ人にも、主イエスはすべての人の救いとなってくださった、この主に従って生きる、悔い改めへの招き、信仰への招きの言葉を、神の力によって力強く証ししてきましたと。それはよく知っているでしょうということです。しかしパウロには、決められた道、与えられた神のご計画に従うという段階に今あるんですね。22節、そして今私は霊に促されてエルサレムに行きますと。いつもいつも聖霊の導きによって、この伝道の旅をして、来たパウロ、また道路者ですが、今神の御心はパウロがエルサレムに行くということです。何が起こるか分かりませんと。投獄と苦難が来る、苦難が待っていることだけは、待っているということだけは聖霊が告げてくださっているということ、それは分かっていますと。しかしそれがあったとしても、エルサレムに行くことが神の御心なので、その御心に従ってエルサレムに行きますと。自分の決められた道を走ってまいります。私たちもそれぞれに自分の決められた道がある。自分で決めた道ではなくて、神がお決めになった道がある、考えてみれば、人生って本当に自分の手で決められることってあんまりないんですよね。親も選べない、家族も選べない、幼い場合はどこで暮らすかも選べない、皆さん教会来て牧師選べない、兄弟姉妹も選べない、みんな共に生きるために、愛するために出会うわけですよね。でもそれも福音を聞いて信じなければ気がつかないことですが、しかし私たちが自分で決められ、決めた道ではなく決められた道を走るっていうのは幸いなことですよね。この天地万物を作られ、歴史を支配し、世界も支配し、一番良いように導いてくださる神がお決めになった道を行くんであれば、もういつも本当に不確かなもので、無力なもので、自分だけを見ればですよ、小さいもので、本当に涙を流して流さざるを得ない弱いものが決める道よりも、この確かなキリスト そしてキリストの父なる神、聖霊が与えてくださる道を行くことが確かなことであるわけです。投獄と苦難が待っている、これは本当に厳しいことで、じゃあ自分がこの立場になったら生きるかって言われたら分かりません。自分が迫害に耐えられるなんて胸張って言えません。でも今この時主に従う、その志を聖霊によって与えられていることははっきりしています。今日もあの地方短文に書きましたけども、みんな私たちはイエスは主であると信仰の告白をしている者たちです。それは聖霊によらなければ言うことができないんです。イエスは主であると告白させていただいた、そして日々これを告白する、それはアシュラムで改めて私も改めて受け取ったのは、イエスは主であるとは私はしもべであるということです。イエスが主で私も主ってありえないんですね。イエスは主、それならば私はしもべであると。で、神が一番自分に対しても最善の道を備えてくださる。その最善の道というのは神の恵みの福音を証しするという道なんですね。それが、まあ、私はこう、まあ、牧師として選ばれて今ここにあって説教するという、また牧会、伝道牧会の責任者であるという立場でありますけれども、しかし皆それぞれが神の恵みの福音に生かされて喜んで感謝している、その恵みがあるんですよということを言葉や行い姿によって証しするという、その務めはみんなで持っているわけですね。私たちはしもべですから、それこそが一番確かな道であり、また自分も守られる道であるわけですね。主の弟子である者たちは自分で決めた道を行かなくても、この恵みの福音を分かち合う、証しするという、その道を行けばよい。置かれたところで、神が決められたところで、そしてそれぞれまた共にこの使命を果たさせていただく、そのために生かされている、そのために命が与えられている。パウロの言葉、またそれを信仰によって聞いているエフェソの長老たち、それは私たちも今この言葉を聞いて、私たちにもこれは語られる言葉と信仰によって聞いております。オリーブの里のアシュラムが11回で、私は2回目から全部参加しているんですね。それで再会、何回も再会する方もあり、その都度初参加の方もあって、新しい出会いがあります。で、ここにはその主幹牧師のめぐみ先生のお母様の榎本和子さんが記念されたこともありました、書いてありましたが、他にも数名の方がオリーブの里に続けて参加して、オリーブの里のアシュラムに続けて参加して、私も毎年お会いして交わりを持った兄弟姉妹も召されて、そして記念、思い出を語り合い祈るという時を持ちました。私と同世代の方が、まあ、病もたくさん持っていたんですけど、同じファミリーになってずっと月報を送っていた方がこの夏熱中症で亡くなっており、数日経って見つかるという、その彼の逝去も、まあ、アシュラム誌にも載っていたんで知っていたんですけども、もっと詳しいことを聞いて厳粛な思いになりました。もう一人幼児教育の責任を負って本当に一生懸命奉仕していた女性の方も今年の春召されて、その方も記念しました。まだまだこの高齢社会であったら長生きして主にお使い、できると思ったのにっていう、人間的にはそう思うんですけれども、この祈りの日々を過ごして そして走り抜いたんだなということを思います。ですからその神様がいつ命を取られるか分かりません。その長寿を全うする人もあるでしょう。でもそのアシュラムの友のように私と同じぐらいの世代で取られるということも、それは神様がお決めになる。でもそのところでそれぞれが今この時神の恵みの福音を力強く証しするという使命を果たしていく、それを神様は求めていられる、おられるということ、まあ、このアシュラムの追悼の時に深く思いました。まあ、人間的には長寿を全うされた榎本和子さんでありますが、夫である千尋葉先生で有名な八十郎先生は52歳の若さで46年前肝臓の病気で召されました。それからアシュラム運動に主事としてご自身を捧げて46年祈りの人として生き抜かれた。これもまた和子さんに与えられた、決められた、神がお決めになった道を生かし、生かされて祈りの人として生き抜いてこられたことに感銘を受けました。それぞれです。私たちもそれぞれ神がお決めになった道、自分の決められた道を走るほかありません。それ以外の道はありません。神から離れてそれていくことはできません。神の恵みの福音を証しする、力強く証しするという、その務めに共に生かされております。涙を流しても試練にあってもこの道を行く、それを行かしてくださる主は先立っておられ、しんがりとなっておられ、私たちに聖霊としてこのただ中にいてくださることを信じて、この身をその神の身腕に委ねてまいりましょう。お祈りいたします。シエスキリストの父なる神、この人パウロの説教の言葉は本当に私たちの襟を正される、厳粛な思いにさせられる御言葉です。人間的には本当にひるむ思いも、泣きにしもあらずでございますが、信仰によって足腰をあなたが強めてくださり、聖霊によって強めてくださり、与えられた道を走ってゆく、その力を私たちにお与えください。いつもあなたの恵みの福音によって力をいただいて、悔い改めつつ、喜びつつ、証しの生涯を全うさせてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌516番、賛美歌516番、
you
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日もまたあなたに導かれてこの礼拝に集い、また聖餐に預かることができましたことをありがとうございます。ここへ来たいと望みながらも体を弱くされ、あるいはご利用のために来られない方々にもあなたが伴ってくださいますように。ただいまお捧げしました献金、あなたからいただいたものから捧げました。どうぞ清めてご利用のためにお使いください。この祈り、ここに集いました方々の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
正英賛美歌24番、祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌24番、その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。